て不妊治療というテーマ、多分ラジオを聞いている皆さんの中でも今真剣に耳を傾けてくださっている方いらっしゃると思うんですが、妊娠を望んだ場合どれぐらいの期間で子どもが授かるものなんでしょうか。
はい、そうですね、妊娠を希望する健康なご夫婦であれば半年以内に 70%、 1年以内には約 90% が妊娠すると報告されています。ですから、正常に夫婦の営みがあるにもかかわらず1年経っても妊娠しない場合には何かしら治療が必要な状況が考えられるとされています。日本産婦人科学会でも妊娠を望んでいるにもかかわらず1年間妊娠しない場合には不妊症ということで定義されています。
なるほど。じゃあゆったりとあまり期間は気にしないで構えておこうというのではなくて、1年という大体期間を目安にしてやはり産婦人科を受診するということが必要になってくるんですね。
昔は焦ってはいけないとか、そういうふうに言われていた時代もあるんですけども、今の社会情勢からいくと晩婚化が進んでいますので、なるべく早く何か検査をするだとかした方がいいかなと思います。
今晩婚というお話もありましたけれども、妊娠のしやすさというのは年齢によっても影響があるんですか。
そうですね、年齢についてなんですけども、まだ不妊治療が一般的ではなかった16世紀から20世紀前半においての、妊娠率の報告っていうのを、年齢別に解析したものがあります。それによると最も妊娠しやすかったのは20歳から24歳の年齢層でした。で、そこから年齢が高くなるにつれて徐々に妊娠しにくい状況になるんですけれども、35歳を超えると、20代の頃の半分近くに低下して、40歳から44歳では20代の頃の約 5% にまで妊娠のしやすさが低下してしまいます。
なるほど、高田先生も医学部のご出身ということで多分感じられるかと思いますが、現代大学院を出てやっと就職をして、で一人前になったかなって思えるようになるのがあっという間にもう35ぐらいになっていたりして、なんかそんな時代もありますよね、背景的にも。
そうですよね、
年齢以外というところでは妊娠のしやすさに影響を及ぼすことというのはないんでしょうか。
そうですね、まずですね、年齢がどうして妊娠のしやすさに関わるかっていうことなんですけども、年齢とともに卵子の質っていうのが低下すると言われています。妊娠するためには女性の卵巣、卵管、子宮、この3つの器官が必要なんです。で、どれが欠けても自然に妊娠することはできないんですけども、この中で卵巣が最も年齢の影響を受けやすい臓器であるっていうことが分かっています。卵巣ではね、毎月1個の卵子がホルモンの刺激を受けて成熟して排卵されます。で、精子と出会った場合には受精して受精卵となり、卵管を通って子宮に着床します。これが妊娠なんですが、この卵子は毎月新しく成熟するですけども、この卵子の元になる細胞っていうのは今作られるわけではなくって、ご自身が生まれる前、つまり自分が、お母さんのお腹の中にいた胎児の時代に作られて、それ以降は一切作られないんですよ。
じゃあもう生まれた時には決まっているということですか。
そうですね、なので20歳の人は20年経過した卵子を持つことになりますし、40代の人は40年経過したっていうことで、ダメージが20代と40代だと倍違うと、単純検査でもね、そうなりますよね。なので、なるべくその自分の持っている卵巣にダメージを与えない生活をするっていうのが大事になるかなと思います。
体の中にあっても卵子もそういう影響を受けるわけ
ですか。そうですね、かなり影響を受けていると思います。
どう 生活をしたら若々しい卵子でいられるんでしょうかね。
まず一般的なメタボリック症候群を起こさないような生活っていうのが、うん、まあ、健康的と言われてますので、はい、そういう生活を心がける必要はあると思いますけども、一番体にとってダメージがあるのは、まあ、喫煙と言われてます、うん、で喫煙のストレスっていうのが卵巣ももちろんなんですけども、年齢をこう上げてしまうようなストレスになってしまうという報告もあります。あとはですね、まあ、肥満とかそういう場合もホルモン環境に影響を与えるので、太りすぎている方はダイエットするだけで妊娠したっていう症例もいるぐらいですので、そういうところも気をつけていただきたいなと思います。ただですね、逆に低栄養の状態であっても卵子の質を落としてしまいますので、あとは排卵障害が起きるきっかけにもなります。ですから極端に痩せていたり無理なダイエットをするというのも危険ですね、うん、
なるほど、はい、
あとはですね、ストレスとかあとは冷えっていうのが卵巣へ十分血流がいかないようになってしまう原因になりますから、あまり体を冷やさないとかリラックスできる方法を実行するっていうのが妊娠しやすい体を作るために必要かと思います。
つまり、まあ、体を温めてあげるような暮らし方というんでしょうか、はい、冷えないような暮らし方も必要ですね。ではお酒というあたりはどうなんでしょうか。
お酒はですね、少量であれば体の血液の循環を良くする効果がありますので、うん、体が温まったりっていうことも効果は期待できるんですけども、逆に飲みすぎてしまうと、まあ、DNA ですね、うん、卵子も次の世代の赤ちゃんになっていくわけですから、その細胞分裂に障害を、まあ、もたらす可能性があります、うん、なので適度な飲酒であれば良いかとは思います。
その他精神的なストレスとか、うん、なんかそういうところはどうなんでしょうか。
そうですね、それも大きいと思います、うん、これに関しては女性ばかりじゃなく男性の方もストレスが強いと、まあ、精子の状況も悪くなったりというのが、うん、見られています。
なるほど。なかなか妊娠できないという場合、まあ、今お聞きしたようなことが重なったりまた原因となってというのもあると思うんですが、先生、なかなか妊娠できない場合の原因として考えられることというと、という質問になりますと、どうお答えいただけるんでしょうか。
そうですね、統計的なところから言いますと、排卵障害など卵巣が原因で、まあ、起きている場合が、まあ、20% ぐらいあります。その他に、まあ、先ほど言った卵管ですね、
はい、
卵管が閉塞していたり、あとはまあ狭かったりうまく機能していなかったり、そういう方も、まあ、20% ぐらいいらっしゃいます。その他には子宮ですね、子宮では子宮筋腫とか聞いたことはあると思いますけども、はい、子宮の形が変形してしまって着床がうまくできないという原因になる方が、まあ、17% ぐらいいらっしゃいます、うん、その他には、まあ、流産を引き起こしやすい自己抗体っていう、まあ、自分の中の免疫の力なんですけども、それなどの、まあ、免疫学的な因子が、まあ、5% ぐらいと報告されています。今挙げたのは女性側の原因ですけども、
はい、
原因別に考えて一番多いのは男性の精子の数が少ないだとか、運動率が悪いだとか、そういう精子の因子というのが、まあ、32% ぐらいと報告されています。
なるほど、さまざまな原因があるんですね。先生、でも医療機関を受診するとき、例えば健康診断の一環として子宮検診などを受けたときには、そこまでこう丁寧な卵管の状況、卵巣の状況とかは 分かるものなんですか？それともやはり専門の受診というのが必要なんでしょうか？
そうですね、一般的な卵巣の状態や、子宮の状態っていうのは検診の時に分かるんですけれども、卵管の通りなどは専門的な検査をしなければ分からないということになります。
なるほど。ではその医療機関、産婦人科を選ぶ上でのポイントなどもありましたら教えてください。
そうですね、最初にお話ししましたけれども、避妊したりしていないにもかかわらず1年間経過しても妊娠しない場合には何か原因がないかを調べるタイミングだと思います。ただ不妊治療にも年齢的な限界というのがありますので、まず性交渉がうまくできないだとか、月経がちゃんと来ない、不順である、また年齢が40歳に近い場合、40歳前後である場合にはできるだけ早く医療機関に相談することをお勧めします。まずはお近くの産婦人科で相談されるのが良いと思うんですけれども、比較的年齢が高い場合とか、あとはご自身でいろいろ勉強なさって具体的な治療のイメージができているご夫婦の場合には、自分の希望に合った治療が行えるような医療機関、専門的な医療機関にまずは問い合わせてみるのが良いかと思います。